はい、それでは列王記第2、列王記第2です。そして、24章からですね。で、列王記これで終わるんですけども、実はですね、列王記のみならず、歴代史の第二でも同じ歴史を見ていくようになります。それだけ非常に重要な歴史になっていき、そして聖書全体の、通読されているこの兄弟姉妹はですね、こうお分かりになると思うんですが、非常に非常に節目になる出来事になります。ですから、アブラハムに対して神があなたにこの地を与える、あなたの子孫に与えるといったその土地、そしてヨシュアたちがそこに入り住んだその地、そしてさらにダビデによってこの神殿が建てられ、そのダビデに対して与えられた約束、そのつまりダビデの、この世継ぎの子が神の国を受け継ぐ、イスラエルを通して神の国を受け継ぐんだと、言ったそのことが、なんて言ったらいいでしょうか、彼らの罪によってなくなってしまった、という出来事になるわけなんです。で、午前中もお話ししましたが、それで神が見捨てたということではなくて、神はそれは永遠にそういうふうに怒られるわけではないわけなんですけれども、しかしこのイスラエルが神から与えられたものがあるにもかかわらず、それを台無しにしてしまったという悲しい出来事であるわけなんですね。私たちの生活の中でも神から与えられたたっといいものを、その自分の罪によって、本当失ってしまうということがあるわけなんです。で、その時にじゃあ神に対してどのように応答すべきなのかなんですね。そのこのように応答してはいけないという例があると同時に、今日見ていくのはこのように応答すれば回復があるんだよという、その2つを見ていくことになります。一節、エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。私たちは前回ヨシア王の宗教改革を見ました。ヨシアが早くして死に、そしてその息子がエホアハズ、そしてエホヤキム、あとゼデキアが後で出てきます。で、エホヤキムの子エホヤキンも後で出てきますが、それによって彼らが主の前で悪を行ったと書いてますけれども、それによって彼らは土地を失うことになります。で、24章と25章で強調されている言葉が反逆です。反逆、歯向かうということですね。自分を支配する勢力に対して反抗、反逆することによって悲惨を味わうという流れがあるわけなんです。唯一例外がいまして、エホヤキムの子エホヤキンは彼は降伏します。それは後で見ていきますけれども、で、前回の学びの23章の後半でエホアハズがエジプトの猫によって捕らえられて、エホこの猫が、このエホヤキムに王を変えたと。で、理由がイスラエルの民が、ユダの民がエホアハズを王に立てた、人気ある王、つまり民が王を選んで、ゆえに ユダの国がエジプトに、まあ、逆らうということ、自分あのということが考えられるわけであって、そしてエジプトの王にしっかりとこの仕えていく、この傀儡の王が必要だったんですね。でそれで、この猫が、王をすげ替えたわけなんです。ところがこのエジプトがカルケミシの戦いでバビロンに敗れます。それでバビロンがエジプトの境になっているエジプトの川までを勢力を伸ばし、その間にユダの国も攻めました。それが今読んだ24章のところにちょっと待ってくださいね。そうですね、その背景がそうですね、エジプトの方までこのバビロンが勢力を伸ばして、その時にユダの国も攻めました。でこの24章にははっきり書かれてないんですが、ダニエル書の1章でその時エジプトの方に向かった時にユダの国も攻めてった話が書いてあります。その時にあれです、ダニエルとその3人の友人を、このが連れ去られていったわけなんですね。でこの後で、このエホヤキムが、まあ、3年間ネブカデネザルのしもべになっていたんですが、まあ、隙を見てですね、このエジプトからの援軍を期待してたんでしょうか。3年後に反逆したわけなんです。ところが、攻められました。今までは自分が支配していたアラム、モアブ、アモンですね、彼らが略奪隊で攻めてき、ました。で大事なのはこの主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであると。で次も3節で、ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることなんだって言うんですね。ちょっと考えてみてください。命令、その自分たちがこの約束の地において敵から攻められていくのが主からの命令なんだって言うんですよ。でなんでかって言ったら自分たちが罪を犯したからだっていうことなんですが、これを受け入れられなかったから、このエホヤキムもで後に出てくるゼデキアもで前に出てきたエホアハズもですね、そのことを受け入れないがばかりに彼らはますます悪い方向に、この何て言うかな、悲惨な状況になったということであります。むしろバビロンの支配に服することが神の御心になっていました。もうそこから連れ去られることが神の御心になっていました。そしてその連れ去られるということを甘んじて受けていく、つまり降伏していく人たちには実は後々に幸いが来るというのが、この一緒に読まれたらよいエレミア書に書いてあるんですね。エレミア書、今の24章と25章を詳しく知りたかったらエレミア書を読まれるといいんですね。また後で紹介しますが、エゼキエルの一部もこの詳しくこの書かれています。でエレミア書を見るとイスラエル、ユダの民のために祈ってるんですが、神が祈るなって言ったんですよ。もう彼らのために祈るなってすごいと思いません？こんなこと言う神様ってえって思いますよね。無条件で祈るじゃないですか、私たちって。で何を祈ったかといったら、彼らの罪を許してください、彼らがそのバビロンによって滅ぼされないようにしてくださいとか、そういうことを多分エレミアが祈ったと思うんですよ。でももう祈るなと神が言われたんです。理由は彼らが御心に沿っていない、悔い改めてないんですよ。 悔い改めてないのに状況が良くなることを求めていくこと自体が間違っていて、悔い改めていないんだったらそれ相当の神様からの結果というものを受け取らなければいけないわけなんですよね。私たちも全く同じで、悔い改めのない回復ってないんですよね。例えば明らかに罪を犯している生活をしている人がいたとして、でその人が経営する会社が事業で大きな失敗をしたとするします。そしてその事業がなんとかそれが損失が少なくなるように祈ってくださいって、そのように皆さんが友人とか知人に声をかけられたらどうでしょうか。どうしますか、皆さんだったら。私は悩みますね。どうやって祈ればいいかわからないですね。まずはその人がその罪の生活を捨てて、そしてイエス様に真剣に向かい合うことを祈ると思うんですね。けれどもそれを全くしない状態で、このバビロンから救われることは不可能であり、むしろバビロンに服することによってまたやり直しをするようにですね、この彼らは導かれているわけなんです。で次3節です。ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯した全ての罪のためであり、またマナセが流した罪のないものの血のためであった。マナセはエルサレムを罪のないものの血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。マナセのためだ。これ前勉強しました。でマナセが行ったことはとてつもなく悪いことなんですが、偶像礼拝または赤ちゃんをですね火の中に通らせると、この赤ちゃんを生贄にするというですね恐ろしいことを彼らが行っていたわけなんですけれども、このマナセも行っていたんですが、マナセのもっと悪いことはここで書いてあることは、その罪のないものを殺してた。この罪がないというのはその財政がない、原罪がないって話をしてるんじゃないですね。そのようにこの殺されるその対価、それは特定の罪は行っていない人のを殺してったって意味です。でこれのためにその迫害、許すことが神がなかったと。で神様がそのように迫害に対する厳しい裁きを行っておられます。イエス様を殺したユダヤ人たちがローマによるエルサレム陥落、その裁きを受け、黙示録の最後には大バビロンが聖徒や預言者たちの罪血を流したので、バビロンが永遠の廃墟となるその宣言を受けたわけなんですね。迫害、これがその人が本当にことさらに厳しい裁きを受ける理由になるわけです。だからパウロはこのように進めました。悪をもって悪に報いてはならない、善をもって報いなさいと。彼らに炭火を積むことになるよと。つまり自分たちを迫害していたら哀れに思う、あかわいそうに思って祈っていかなきゃいけないんだよ。それはそのクリスチャンだということで迫害していったらですね、その人がもう本当にとてつもない大きな裁きの中に自分を置いてるわけなんですね。だから憐れんで、そしてその人のために祈っていきなさいと、そういうことがあります。次に5節。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト側からユーフラテス側に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからであると。わかりました。それまではそのユダの国が弱くなってからはいつも南の方にエジプトがいますから、エジプトがこの勢力をここに伸ばしていたわけなんです。ところがアッシリアが力がなくなって、そしてエジプトとバビロンが戦ってバビロンが勝ったから、今度はこの ここの地域一帯がバビロンの勢力の中、その影響力の中に入っていったんですよね。でこのようにしてもう状況がすっかり変わっています。で次に8節です。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はネフシェタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖がした通り主の目の前に悪を行った。その頃バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきた時、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。はい、エホヤキンの息、エホヤ、ごめんなさい、エホヤキムの息子のエホヤキンですが、たった3ヶ月で攻め取られたわけです。でバビロンが考えていることは容易に想像できます。それは何かって言ったら、ユダの国がそのように継承されていくことによって、その国が王自体が強くなっていくんですよね。でも自分は傀儡にしたいんですよ。自分の言うなりになる人をこの王に立てたいわけなんですよね。だからエホヤキンはもうこのユダの中で決められた王ですから、そのエホヤキムの息子ですから、だからもう取り除かなければいけないということで、それで取り除いたわけですよ。それが597年ですね、確か、紀元前の597年、第一、ダニ、バビロン捕囚が605年ですね。さっきのダニエルが連れ去られたっていうので、第二捕囚になります。第二次捕囚、これが597年です。これね、もう何回も何回も私話してるんでもう覚えちゃったんですけど、3つあるんですね。覚えておいてください3つですね。でこれがね、理解がね、後に預言書を読むときに大事になります。エレミア書であるとかエゼキエル書ですね、これを読むときにはこう複雑ですから、この区分けして、区別して読んでいく必要がありますが、そして次にですね、彼は主の宮との財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中にのすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。主の告げられた通りというのは、以前ヒゼキヤに対してイザヤが言った言葉なんですね。覚えてますか？20章の17節18節に書いてありましたけれども、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。あなたの産むあなたの自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうと、このようにイザヤが言いましたが、このようにして運び去られていくわけなんですね。金で作ったものですね。で、後で午前中見た青銅で作ったもの、これは第3次バビロン捕囚で取られていくんですが、今は第2次ですね。最初の時はこの金の用具が取られていったんです。で、興味深いことに、それがどういうふうな形で、その後行ったかといったらですね、いいですか、こう取っていくじゃないですか、エルサレムの宮からですね。そしたらバビロンにある、今度はバビロンの神々、マルドゥクとかですね、いるんですけども、バビロンの神様の宮があるんですけど、そこに持ってったんです、ね、でこれによって、バビロンの神様マルドゥクがエルサレムの神様に勝ったっていうことを表してるわけですよ。ですか、昔の人のね、この考え方、神と神の戦いなんです。エルサレムの神とマルドゥクとの戦いなんですね。バビロンでマルドゥクが勝ったから、そこにある器を持ってきたんです。でそこに偶像ないからね、エルサレムの神様を表す偶像、まあ、彼らアシュラ像とかね作ってね置いたけれども、それ違う国の偶像じゃないですか。エルサレムの神様ないんですよ、こう像がだからその金の器とか持ってきてですね、その後どうなったかというと、興味深いことにダニエル書の5章なんです。そこにベルシャタルというバビロンの最後の王様がいます。そして彼らが大宴会を持ってたんです。でその時にはペルシャの王クロス、メディアペルシャの連合軍がやってきて戦っていたにもかかわらず、彼らはバビロンは絶対に倒れない、無敵であるということで、 その中でパーティー、どんちゃん騒ぎをやっていたんです。そしてなんとそのネブカデネザルはそこにあった金や銀のエルサレムから持ってきたその器をですね持ってこいというふうに命じて、そしてネブカデネザル、そうです、ネブカデネザルが持ってきたエルサレムから持ってきたその器を持ってこいとベルシャツァルが言って、でそれでですね、なんと金や銀や石や木で作られたバビロンの神々、神様をですね崇めたって、だからこうやって乾杯マルトークとかでも分かんないけれどもそうやってもうどんちゃん騒ぎをしていた時に、白い紙、ちょうど白い紙だね、指が出てきて物を書いたって、ね、それであまりにも恐怖で怖くて、ネブカデネザルの腰の関節、あ、ネブカデ間違えた、でベルシャタルの腰 の, かあ の, あの関節がこう外れそうになって、ガタガタガタ、ちょうどなんか漫画出てきた、なんかアニメでこれ出てきた、ね、そうなって、でもう酔いも覚めてしまったと、あまりにも怖くて、その時にすっかり忘れられていたダニエル、もうおじいさんになってたんですけれども、連れてこられて一体どういう意味かっていうふうにベルシャサルが聞いてですね、そしたら、ああ怖かったのはその通りですと、あなたはねエルサレムから持ってきた器を取って本当の天と地を作られた神様を認めないで神々を賛美しましたね、ここに書いたのはジ・エンドっていうことが書いてます、あなたはもう終わりだ、国が2つに分かれますよ。そしてその夜にバビロンの中にメディア・ペルシャが入ってきて、ベルシャツァルは殺されたんです。そして今度はクロス王がやってきます。クロス王がですね、なんとユダヤ人たちを、あなたは自分の国に帰りなさい、そしてあなたの神ヤーウェに対して神殿を作りなさい、驚きます。彼、いや、あの異教徒ですよ。ところがそう言ったんですね。そしてそのバビロンの神々の宮から先ほど言った金の器を持ってって、そして神殿の再建され、神殿を再建した後にそれを使っていきなさいという、そのような流れになりますね。で次見てください、14節からかなですね。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の丘は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキアと改めさせた。はい、このようにして、技術のある人たちはバビロンに捕らえ移されていきましたですね。技術っていうのはつまり職人とか鍛冶屋、戦士、軍事力ですね。あとは政治的なことですね。この王の母とか妻とか宦官たちも連れて行かれました。そして特にこの力を持っていない貧しい民衆のみになったわけなんですね。で先ほどちょっと言及するのを忘れたんですけれども、他にいる3人の王様と比べると、このエホヤキンは唯一すぐに降伏したんですよ。これが今日のポイントになりますですね。覚えていてくださいね。このヒントを残しておきました。後でね、最後にねお話しします。このヒントが大事です。今日の話24章と25章の中で降伏をしたのがこのエホヤキンであります。でエレミア書ではエコヌヤと呼ばれています。エコヌヤですね。でエコヌヤについての神の 力強い言葉が残っています。ちょっと読んでみますね。エレミア書の22章の24節からなんですが、私は生きている主の御告げ、開いて開いて開いてください。22章の24節からです。私は生きている主の御告げ、たとえエホヤキムの子ユダの子王エコヌヤが私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカデネザルの手、カルデア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母をあなた方の生まれたところではない他の国に投げ出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むこの国に彼らは決して帰らないということで、王権を抜き取りますよと言った後で、このエコニアという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ見も知らぬ国に投げられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け。主はこうおせられる、この子を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ、こう言っている。なんで神がここまで強く言っているかというと、もうダビデの王座につく者がここから出てはいけないという強い意志なんですね。エホヤキムがエホヤキン、さっき、ね、話したのはバビロン側からの話しました。エホヤキムからエホヤキンになって、まあ、自分たちに背くんじゃないかっていうのをバビロン思ったから傀儡を作りたかったからこうすげ替えたわけですけれども、神側の理由というのは、彼らが背きの罪、特にマナセの罪を犯したから、もうダビデの王座につく者がここのエコニアエホヤキンからは出ることはないと言って、もうここでストップだと、もうここで終わらせるんだというのが神様の強い御心なわけなんです。でここで問題が生じます。ですか、もしここまでが聖書のストーリーだったら、なんか納得できるのね。ここまでね、バーンって終わった、まだあるでしょ。ダビデに対するそのあなたの世継ぎの子が常しえの国を受け継ぐ、神の国を受け継ぐんだよって言った約束が、なくなったわけじゃないんですね。新約聖書に行きますと、マリアに対してガブリエルがあなたのその子が意図高き方の子、つまり神の子と呼ばれてダビデの王座につきますよって妊娠するマリアに対して言ったんですね。じゃあイエス様ってダビデの世継ぎの子なのかって言ったら、そうなんですよ。ルカによる福音書を見ますと非常に興味深い。マタイの福音書の一章とは違う系図が始まります。で、ヨセフの子ってどっちも書いてあるんですけれども、そのルカの方はお父さんが変わっていくんですね。だから明らかにマタイの一章の方は実際のヨセフのお父さんなんですが、ルカの方はマリアのお父さんなんです。でずっとたどってどっかで合流するんですね。どっかっていうのは実はダビデで合流するんです。つまりダビデの子ソロモンがユダの王朝を継承していって、そこでソロモンを通して神様はダビデの王座を受け継がせるということをお考えになっていたんですが、このような形でマナセをもってもうこれは許せない罪だということで、もうこれは断ち切るということを神様がお考えになっていたんですが、これによって神様の約束がなくなったかのように見えるんですが、実はダビデに他の息子がいて、ナタンという息子がいた。そしてマリアにまで行き、でよく考えるとですね、創世記の3章の15節にもともと救い主 キリストが出てくるという予言は男の子孫って書いてないんですよ。女の子孫って書いてあるんですね。でこれもっと正確に訳すと女の子種って書いてあるんですよ。子種って精子のことですよ。精子、女に精子はないんですよ。卵子しかないんですよ。けれどもなんでそうやってあえて変なヘブル語を書いてるかと言ったら、それは女にその種が与えられる、つまり男との関係を持っておらず処女の状態で聖霊によって神ご自身によってお生まれになる方が現れるというのが、あのマリアからのイエス様なんです。不思議ですね。まあここまで説明を聞いたら何とか分かったというふうに思えるかもしれないんですが、神様は本当に不思議な方です。で不思議という言葉が聖書に実際にありまして、英語だと Wonderful Counselor って書いたんですけれどもね、これは Beyond a Comprehension という意味で、私たちの思いと理解をはるかに超えた、
笑いをこらえています。あの漫画みたいなことしないでください。
はるかに超えたですね、方なんですね。不思議な助言者、不思議な方なんです。イザヤ書を見ますと、やはり女から処女が生まれるのがメシアの印だとダビデの家に告げてるんです。だからもうその時から女、その時っていうかまあ実際に最初からですけども、女の子孫、女の子、しかも処女という言葉が使われて、それで神様はもうすでにお分かりになっていたエコヌアでもう切れてしまうということをしっかりと見据えて、マリアを通してのメシアの誕生を与えてくださったと。でも面白いことに、マタイによる福音書はそのユダの王国の継承、正当な継承ですね、それはきちんとソロモンから、実はヨセフはソロモン系の子孫になるわけなんですね。こういうイエス様はダブルでもう漏らすところなく、この神の約束に矛盾をきたすことなくお生まれになった方なわけなんです。でね、こういうことをね、読んでいくとですね、なんていうのかな、聖書にいくら疑問が出てきても、その時に考えなきゃいけないのは神様が間違ってるんじゃなくて、まだ分かってないんだなんですよね。ここの立場に立つ必要がある。でその立場に立ち続けた人が信仰を持っているとみなされています。ハバクク書っていうところには、この義人は信仰によって生きると書いてあるんですね。今分からなくても待っていなさいって神様がおっしゃっておられて、そしてマリアはですね、処女で身ごもるなんていうことは到底考えられないんですけれども、理解できないんだけども、お言葉が私に実現しますようにって祈ったんですね。これが私たちが取るべき態度ですね。そして次行きましょう。18章、ごめんなさい、18節、ごめんなさい、24章の18節。ゼデキアは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムにユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに彼は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。その後ゼデキアはバビロンの王に反逆した。またここも彼も反逆したとあります。で、ゼデキアというのはエホヤキンにとってはおじさんですが、簡単に考えて、ヨセフ、ヨシアがいてですね、ヨシアの弟なんですよ。そのあのエホ、ヨシアの弟じゃない、ヨシアの息子、弟息子、ごめんなさい。まずはエホアハズが出てきたでしょ。そしてエジプトの王様が、エジプトの王様が 今度はエホアハズをエホヤキムに変えました。でもヨシアの息子なんです、ね、でエホヤキムの息子がエホヤキンなんですけど、これ取られちゃったでしょ。それでネブカデネザルがどうしたかって言ったら、さらに弟、そのヨシアの息子、弟息子のこのゼデキアに変えたわけなんですね。で彼も主の目の前に悪を行った。で見舞いに投げ捨て、かなり強いです、見舞いから投げ捨てられたってですね。強い言葉ですけれども、この悪を行ったそれ具体的なことをもしもっとお知りになりたかったら、やはりエレミア書なんですね。まあ、この前はエホヤキムの悪について話しましたが、この人々に重税を課しているときにですね、自分はいい宮に住んでいた、いい王宮に住んでいたわけですよね。であとは何だっけか、神様の言葉をどんどん破っていったと、ね、裂いていったっていうのを覚えてますか。でそういう、まあ、典型的な悪い男だったんですけども、ゼデキアはですね、これが面白い、面白いって言ったらちょっと、ね、変なんですが、よくないんですが、ゼデキアは聞きはするが行わない人でした。エレミアを個人的に呼び出して神は何て語っておられるのかっていうことを極秘に聞いてった人です。聞いてその通りだって思ってるのに、その場から離れると全く逆のことを行うんです。これ一言で言うと臆病だったんです、彼は。でバビロンが攻めてくれば来るほど、包囲も始めた時にも、いいですか、ゼデキアはエレミアの言葉を聞いたんですが、でも周りにいる人たちがこのエレミアの言葉に対して猛烈に反発したんです。考えてみてください。バビロンにこの投降しなさい、降伏しなさいなんていう国の預言者ってどこにいますか。例えば分かんないですけども、この近くの国が襲ってきてですね、もうここはその国のものになりましょうと、国のそのアドバイザー顧問の人がですね言ったらどうでしょうか。猛烈に反抗しますよね。ですか。で猛烈に反抗する人たちって人間的には僕素晴らしい人たちだと思うんですよ。当たり前でしょ、国のために働いて国のためにやるんだったら最後の最後まで抵抗すべきじゃないですか。でもイスラエルの国、ユダの国というのは単なる人間の国じゃない、これ何回も言ってますけども、神の国を背負った人たちです。神の言ってることに破っていながら、神の言ってることを背きながらバビロンから救われるということはありえないんですよ。まあ、これアメリカでもよく起こっている話なんですが、まあアメリカは別に神様からこの聖書に書かれている国じゃないんで、なんだけどアメリカ、クリスチャンたちがやってきて、まあ建てた国ではありますよね。だから例えば911、911が起こった時にある人たちはこれは私たちが罪を犯してきたからだとこう言いました。そしたら猛烈にも反発されるんです。なんでそんなこと言うんだって、神の裁きなんてですね。そして立て直そう、倒れたんだから立て直そうって。で実はこの言葉がエフライムが言った言葉としてイザヤ書に残ってるんですね。実はオバマ大統領もそれを話して、他のいろいろな人もね、倒れたからじゃあ立て直せばいいやってそこで言った言葉がそのままイザヤ書に書いてる言葉恐ろしいですけれども、でこのようにして、ゼデキアはですね、そのように猛烈に反発する人に恐れをなして、もう自分はバビロンの傀儡でもあるんですが、実は周りの人の傀儡でもあったわけですよ。もう周りの人にこの神の言っているから、じゃあ私はこれになるんだっていうリーダーシップも何もなかった人だったんです。これを一言で臆病者と言って、実は聖書に臆病者というのは他の罪を犯している者と全く同じようにして語られています。 黙示録の一番最後、天のエルサレムに入ることができない人たちが列挙されているんですが、21章の8節にこう書いてありますけれども、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。でここは私たちに対する警告ですね。いや私はこれ正しいって分かってるんだけども、周りの人がどう思うか、でももし周りの人がどう思うかといって、もししなかったら、正しいと思うことをしなかったら、それは全くその悪を行っている人と同じことをしていることになるんだよ。ゼデキヤが実際そうでしたですね。同じことをしていました。では次行きましょう。25章です。そのゼデキヤが反逆したことによって起こる結末であります。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めてきて、これに対し陣を敷き周囲に類を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日町では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなったということで包囲をされ、この包囲の様子がアイカに詳しく書かれています。アイカは包囲されて攻め取られて、その後でどうなったかということを、もうそのエレミアっていう人物はですね、なんて言ったらいいかな、もうずっとユダヤ人と一緒にいた民、預言者ですね。でもう最後の最後まで、実はもう本当に最後までエジプトに結局ね、ユダヤ人の残ったこの本当にわずかな民はエジプトに下っていくんですけど、エジプトにまで行ってですね付き合っていった預言者であります。で彼がそのエジプトじゃないやエルサレムの姿を全部見て、それでそのままをこの哀歌、悲しむ歌としてですね、この書いたのが、哀歌であります。でその中にこういうふうに書いてます。2章の19節から22節夜の間、夜の見張りが立つところから立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。主をご覧ください、帰り見てください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたのでしょうか。女は自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。お供え物も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは身怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なく誇りました。あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。主の身怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が養い育てた者を私の敵は立ち滅ぼしてしまいました、ということで、わかりましたね。悲惨です。お母さんが赤ちゃん食べられますか、自分の。でもそれだけ飢えていた。これが実はモーセが800年ぐらい前ですよね、確かね、予言したのが800年は間違った、ごめんなさい、568年だから、700年ぐらい前かな。その前にモーセが予言したんですよですね。そのもう本当に上品な女で、この足の後ろもですね、この足の裏もね、これ汚したくないとかってふうふうとか出てる女がですね、自分の体から出てきた子供を食べるようになるっていう書いてます。もう本当にもう聞くだけでも辛いですけども、そういう呪いが事実来て、それを泣いていたエレミアです。もし今エレミアがここにいたらですね、もう絶えずもうここら辺が真っ赤っかになって、腫れていた、見た目に良くない人だったと思います。嘆きの預言者と言われます。泣きながら預言してました。 エレミア書はかなり神の裁きをきついことが書いてますけど、そのきついっていうのはただのきついじゃないんですよ。柔らかい心を持っているエレミアがいて、それしながらなんでこうなってしまったのかなんですね。まあ、しばしば言われることは、説教者は地獄にのことを説教、地獄を説教するときには地獄について泣いたことがなかったら説教できないよ。地獄を説教するのは簡単ですよ。でもそこに行ってほしくないという神様の、滅んでほしくないという神様の本当に心、もう本当に自分の体が引き裂かれる、まあ、事実引き裂かれたんですよね、イエス様はね。その心を持ってなかったら地獄を語ってはいけないと、まあ、そういうふうに、まあ、よく言われるんですけどね。エレミアがまさにそういう人でした。バビロンに滅ぼされることを、この最も望んでなかったのはエレミア自身であって、でもそれを予言していったわけなんです。そして次です。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにあるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼はゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行ったと。町が破られてありますけれども、これは破られたっていうよりも、これ日本語がちょっとおかしいんだな、この包囲が緩くなったんですね。解除まで行ってないですけど緩くなったんですよ。ですか。で、エジプトで、この歴史書を見ると、エジプトでその南の方で戦い、こう戦い軍勢がやってきたんですね。でそれでバビロンがそっちの方に戦わなきゃいけないっていうことで手薄になった時です。そのでも、あ、これすいません、歴史書っていうかね、エレミア書に書いてある、エレミア書にちゃんと書いてます、今の話。そこで その隙を狙って軍人たちがまず出てって、そして王が出てったんですよ。でここがエルサレムなんですけれども、アラバへの道を向かったっていうのは、はい、こっちです、ね、ヨルダン渓谷、この低いところ、これ全部アラバと言いますですか。そしてアラバへの道を向かったと、こう言ったわけです。そしてエリコのところまで、エリコのあたりまで行った時に追いつかれて、で王の周りの軍人たちは、兵士たちはみんな逃げちゃって、一人だけになって捕まえられたということで、ここに私は霊的な意義があると思うんですよ。エリコってどこでまず初めに出てきますか。ヨシュア記ですよね。約束の地に入る時もエリコから始まり、約束の地から引き抜かれる時もエリコで終わるんです。意味があります。で、預言者たちの活動の場所も、エリシャの活動の場所もエリコが中心になってましたけれども、約束の地に入るということの分岐点になるのがこのエリコになるわけなんですね。そして新約聖書でもっと興味深いのは、新約聖書でまずこのメシアが来たということを告げたのがエリコあたりのユダの荒野のバプテスマのヨハネ、そしてそこのヨルダン川でバプテスマを受けられたのがイエス様ご自身です。そうです、その通りです。今ね、指さしてくれてね、彼はイスラエル旅行で、私たちのイスラエル旅行でヨルダン川でまさにその場所でバプテスマを受けましたなんですが、ですね、それは後で話してください。すいません。でも素晴らしいですね。私今まではですね、ガリラヤ湖のすぐ下のところにあるヤルデニットっていうこのバプテスマを受けるところがあるんですけども、 そっちの方がずっと綺麗なんですよ。もう見た目も綺麗だし、でもね、そこじゃない。イエス様を受けられた、またはバプテスマ、ヨハネのバプテスマのヨハネがバプテスマを授けたのはもっともっと南の方です。そのヨルダン川の真ん中あたりから、この死海とガリラ湖の真ん中あたりから南の方で授けてましたからね。なので本当に興味深いです。新約聖書でまた神様が約束をもたらしてくださるということもエリコから始まったわけなんですね。そして次に行きましょうか。ゼデキアがリブラに連れて行かれました。はい、前回もこのエホアハズがリブラで捕らえられたことが書いてありますね。リブラっていうのはね、もうイスラエルのこれずっと上の方ですね。ここら辺ですね。そしてユーフラテス川とこのイスラエルの間ぐらいですね。シリアルようにありますけども、そのリブラで捕らえられて、そしてですね、息子を虐殺されます。目の前で。その後で直後に目をえぐり出されたんです。で、聖堂の足かせ。なんでか分かりますか？ゼデキアに対してあなたが最後で目で見る記憶が息子が殺されたものになるようにあえてしたんです。もう二度とお前は継承できないよと。もうお前の国は終わったんだよと、ね。まあ、一般の人がねそうされても悲惨なんですけども、王がその仕打ちを受けるっていうことはもうあなたの王朝は続かないんだよっていうことも、もうこの徹底的に分からせるためにそういうことを行ったわけなんですね。で、興味深いことにエゼキエルという預言者もこの時期の人なんです。エゼキエルは第二次捕囚エホヤキンとともに597年に一緒に捕囚の民としてバビロンの方に行った。だから最後までエルサレムにいたのはエレミアだったんですけれども、このエゼキエルは捕囚の民とともにそのところで予言をしました。第二次捕囚なんですけれども、まだエルサレムは残ってますから、その捕囚の民も堅くなになってそのバビロンから救われるということを願っていたわけなんです。で、そこでね、エゼキエル書を読まれたことありますか、皆さん。エゼキエル書ね、なんだろうこれっていうのはですね、もう私あの時代でエゼキエルじゃなくてよかったなって思うような、予言を行うんですけどね、まあ、皆さんこうやって私の言葉を聞いて、まあ、ちゃんともう耳を傾けてるじゃないですか。でも例えば外に出て一生懸命同じこと言っても誰も耳を傾けてくれなかったら何しますか。もう体を動かすわ何かするわで頑張ってやるじゃないですか。それを神に命じられてるんですよ。で、いろんなことしてます。もうなんか病気になるんじゃないかっていう、なんかこのずっと何百日もですね、こうやってですね、こっちもこうやってですねいろいろあるんですけど、その一つがですね、こっそり荷物まとめて隠れるようにして、でそして壁の穴をバババって開けてですね、そこから出ていくっていうことをやってたんですね。それでお前何やってんのバカじゃないって思われてる時に、パッとですね、その時にこれがお前たちの君主が逃げていく方法だよ、でこのように予言したんですね。で、そこのところちょっと読んでみますけれども、12章の、ですね、まあ、9節からなんですが、人の子よ、反逆の家イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねたか、彼らに言え、神である主はこうせられる、この宣告はエルサレムの君主およびそこにいるイスラエルの前科に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である、私がしたようなことが彼らにもなされる、彼らは虜となって引いていかれる、彼のうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく、出ていけるように壁に穴が開けられる、彼は顔を覆うであろう、彼は自分の目でその道をもう見ないからである、 私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこに死のうと言ったんですね。で、非常に不可解なのは、いいですか、もう一回見てみますね。13節で、彼はその地を見ないでそこで死のう。これ変なんですよ。連れて行かれるって書いてあって、その地を見ないで死ぬってどういう意味なの？じゃあ途中で死ぬの？でも連れて行かれるって書いてあるじゃないですか。連れて行かれて、でもその地を見ないで、なんだよこれ、矛盾してるじゃないかと聖書批評家は言うわけですよ。でももう分かりますよね。目が見えないようにされていったら、これは全然矛盾した文章じゃないんですよね。そうですね、矛盾した文章じゃないんですよ。本当に神様の言葉って不思議ですね。その時は不可解かもしれないんですが、その通り神は成就されます。最後8節、第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であったバビロンの王の家来、侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった、建物をことごとく火で焼いた。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊したということで、宮が破壊されて、これをユダヤ教徒は今でも覚えています。ティシュア・ベアーブという記念日で、暦ですと7月ですね、つい最近の話です。今年は14、15だったかな、忘れましたけれども。で、なんとこの568年に起こったその日と、紀元の70年にローマによって破壊された日と同じ日になったんです。それで、今でもその悲しみを表すために、特に今の嘆きの壁に行ったら、その悲しみがよく現れる形で、この断食をしながらですね、彼らは祈るんですけれども、これ見ることができます。で、今ダビデの町に行きますと、エルサレムの発掘場に行きますと、ここに書いてある聖書の記述がことごとく確認されていくんです。例えば王家の家の焼け跡、今書いてましたね、王宮が焼かれたと。で、厚い灰の層がありますですね。で、これ確かに王宮、この高いクラス、貴族級の家であったということが確認されているんですが、でこれが586年にバビロンによって焼き尽くされた後ですね。で、次、侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫にしたと。まあ、完全に荒れたままにすると、もう本当土地が使い物にならなくなるので、わずかに残しておいてそこを耕すようにさせたんですね。で、次に、カルデア人は主の宮の聖堂の柱と、主の宮にある聖堂の車輪付きの台と、海とを砕いてその聖堂をバビロンへ運んだ。また灰壺中の新切りばさみ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は火皿、鉢など純銀のものを奪った。ソロモンが主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台、これらすべての器具の精度の重さは測りきれなかった。1本の柱の高さは18キュビトで、その上の中棟も精度で、その中棟の高さは3キュビトであり、中棟の周りに網細工とザクロがあって、それも満たす精度で、他の柱も網細工までも同様であったということで、これが午前話した通り、ソロモンに警告していたんですよ。作ったばかりのその後で、このソロモンに神が現れて、本当にこれはあなた祈った通りに、私はこの神殿に向かって祈る者の祈りを聞くよと。しかし私から背いていくのであれば、これらのものはことごとくなくなって、あなた方は引き抜かれるよと神が言われた通りになったわけなんです。 そして侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司のゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官の一人であったカンガンと町にいた王の5人の側近と一般の人々を徴兵する、将軍の書記と町にいた一般の人々70人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移されたということで、そのユダヤ人たちは捕らえ移されるんですけれども、そのリブラのところまで連れて行かれて、それからバビロンのいろんなところにこうなんかちょっと分かれてこう行ったのかもしれませんね。とにかくまずリブラまで連れて行ったと。でそのリブラまで連れて行った後で、このここにネブカデネザルがいるんですよ。そしてこの祭司とか側近とかこの者たちはその場で殺しました。なんでか分かりますね。彼らこそが反逆をそそのかした人たちなんですよ、ね、でも段階がはもう明確なんです。バビロンの姿勢、ネブカデネザルの姿勢っていうのは明確なんです。降伏した人は生かします。でも反逆した人たちは殺します。ゼデキヤはもう分かってたんです、ね、あのエルサレム側からはですね、こういろいろとこのなんか内側でなんかこうなんかやってたけど、全部バビロンの方はもう分かってた。もう、まあ、スパイかなんか入ってたんでしょうね。もうこう諜報活動してて、でゼデキヤはもう恐れてそういうことをやってるだけで、自分の判断ではない、自分がこれを強く推し進めたのではないということは分かってたんでしょう。だからまあ殺しはしなかったんですけれども、ここにいたこの反逆して、まあ、この多くの者がおそらくはエレミアをも迫害したですね者たちだと思うんですけれども、彼らはその場で殺されました。で次に行きます、バビロンの王ネブカデネザルはシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤをユダの地に残った残りの民の上に総督とした。将校たちとその部下たちは皆バビロンの王がゲダルヤを総督としたことを聞いて、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。すなわちネタニヤの子イシュマエル、カレアハの子ヨハナン、ネトファ人タフタフタヌフメテの子セラヤ、マーカ人の子ヤーザルヌヤ、これらとその部下たちであった。そこでゲダルヤは彼とその部下たちに目に誓って彼に言った、ガルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に使いなさい。そうすればあなた方は幸せになる。ところが第7の月に王族の一人、エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマイルは10人の部下を連れてやってきて、ゲダルヤを撃ち殺してミツパで彼と一緒にいたユダ人たちとカルデア人たちを撃ち殺した。そこで身分の 下の者から上の者まで民は皆将校たちと共にエジプトへ立っていった。カルデア人を恐れたからだよ。なんとなんとなんとなんとなんとですか、バビロンによってエルサレムから捕らえ移されていったんですよ。でわずかに残った人たちがいますが、そこでも彼らはバビロンに反抗してなんとエジプトに下っていったと。ここまでされてやっぱり神の言葉を受け止めてないんですね。本当に悲しいことですが、で一体何が起こったかちょっと詳しく説明します。そこにわずかに残っているユダヤ人の総督としてゲダルヤという人が選ばれています。でゲダルヤという人はシャファンの孫なんですが、このシャファンがあのヨシアに律法を読んで聞かせた書記であります。で彼はこの息子孫と続いてですね、このエレミアの言葉を恐れていました。恐れるっていうのはいい意味で、主を恐れていた、神様を敬っていた。でそれでそれをこのバビロンの方は知っていたので、彼をあのちゃんとバビロンに使いなさいっていう言葉、これはですね、バビロンに言わされているというよりも自分がそう思ってたと思うんです。ゲダリアはね、そうだったら幸せに暮らせるよって、これエレミア書に書いてありますね。服するならば幸せになるよって、それを言ったんです。ところが王族の一人でイシュマエル、なんか同じ名前ですけどね、イサクの お兄さんと、イシュマエルが今でいうテロリストですよ。もうどんどん人殺していくんです。それはあってはならないということで、このゲダリアを暗殺した後でまたなんか来る人たちをですね、この殺してってですね、けれどもこのヨハナンという将校がいて、 このゲダルヤに対してイシュマエルが暗殺するよっていうことを前もって伝えたんですが、ゲダルヤはそれをいやそんなことするわけないでしょっていうふうにまあ信じちゃったんですね、イシュマエルを。それでお酒を飲んでいる時に殺されてしまって、イシュマエルがそんなことやったって話をこのヨハナンが聞いて、ヨハナンのとこに問い詰めに行ったんですね、この戦いに行ったんです。でイシュマエルの軍団は、この消えてなくなったんですね。それはエレミア書に書いてます。今ね、ここには書いてないです。これエレミア書にもっともっと詳しく書いてます。でですね、そのエレミア書に書いてあるのも非常に興味深い。私たちはこれからどうすればいいですか。だってゲダルヤ、バビロンが総督として任じたゲダルヤを同じユダの民が殺したわけでしょ。ネブカデネザル、王がね、バビロンの王が怒り狂うんじゃないかと。だから逃げた方がいいんじゃないかどうかということを思って、でエレミアに聞いたんですよ。主のために私たちのために祈ってください。でエレミアが分かりましたと。10日かかりました。10日で神様に与えられたんです。でそれを告げたんです。ここに残っていなさい、あなたたちはその叩かれることはない、殺されることはない、ここに残っていなさい。ところがですね、この祈ってくださいと言った彼らが、何を言ってるんだ、この偽りを言ってお前は高ぶっているつってエレミアに言い始めて、エジプトに行くんだって言って無理やりエレミアも連れてですね、みんなでエジプトに下ったというのがエレミア書に書いてます。そしてエジプトに後々バビロンがやってきて、そしてエジプトにいるそのユダヤ人たちは滅ぼされるんですね。なんという残念な話。そして私たちへの戒めですよね。祈ってくださいとか、どういうふうに思いますか、ね、聞かれた時に自分にが気に食わないことが答えが来てもですね文句言っちゃダメだっていうことですよね。だから自分のやってることを認められたいからこう質問しちゃいけないってことですよ、ね、自分がやりたいことをですね認めてほしいから祈ってくれって言っちゃいけないってことですよね。主は違うことをお語りになるかもしれないわけですね。で次に最後の最後、列王記の最後の最後、わずかな希望があります。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日にバビロンの王エビル・メロダク、これネブカデネザルの息子ですが、彼が王となったその日の年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間日々の分をいつも王から支給されていた。どうですか、18歳で王となって3ヶ月で捕らえられたあのエホヤキン、37年後、つまり55歳あたりで牢から出て、そしてこのエビル・メロダクによって王の前で食事をするという恵みに預かったんです。王の前で食事をするというのはもちろんその王に歯向かってはいけないという意味ね、彼のそばにいたらほら何もできないじゃないですか。それもあると同時にそのそばにいたら全く王と同じぐらいの特権が与えられるっていう意味なんですよ。でこれかつて受けたのがあのメフィボシェテ、サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテが、ダビデがヨナタンの子にその恵みを施したいと言って、それから足苗になってしまった彼を連れてきて、彼は王の食事の席でずっと食べることができ、サウルの辞書も全部返してもらったという、そのようになった。これがエホヤキンの最後だったんです。で彼のみがさっきから見て反逆反逆反逆ですよ、ずっと彼のみがバビロンに服した人だったんですね。 でここから、私たちが知らなければいけないのは、神の裁きはある、罪からの報酬は死あるんです。この神の裁きを受け入れるということが大事なんです。この裁きを受け入れた者のみが神の憐れみを受けることができるんです。裁かれたくないと思っていつまでも反抗したら本当に裁かれます。この悔い改めがすごくポイントなんですね。イエス様が十字架につけられる時に、いや、つけられている最中に、あの一緒につけられている男が二人いたんですけども、一人はお前が救い主だったらこの状態から俺を救えとこう言ったんです。もう一人何て言いましたか、俺たちは当たり前だよと、これは報いを受けるのはその通りであると、その罪を犯したんだから十字架刑を受ける、それがあって、それでイエス様にあなたが御国のパラダイスに御国の行かれたら私も一緒にいることができますようにしてください、憐れみを請うたんです。あの放蕩息子もそうです。あの放蕩の限りを尽くして遠い国で飢饉が起こって、そして豚の飼育をして、その豚が食べているイナゴ豆ほども食べたいほどお腹が空いていたと、その時に彼は我に返って天の神とそして父とに罪を犯したと、そしてお父さんのところに戻ろうと、またやり直してもらってもいい、違う、雇い人の一人にしてくださいと彼は言ったんですね。彼は自分のしたことの報いを、だって全財産を、その受け継いだ財産全部なくなったんですよ。もう子供の資格ないんですよ。だから私は雇い人の一人ですよと。だからこそ彼は指輪が与えられて、靴が与えられて、祝宴が設けられて、そして息子の地位を父が与えて、これが恵みと言います。恵みというのは裁きと表裏一体なんです。裁き、神の裁きを知って受け入れて、それを本当に、もう本当その通りだと、だけど私を憐れんでください、このものが神様が本当は受けなければいけない裁きではなくて、いや、むしろ本当はこんなに祝福されてはいけない人なのに祝福されるんですよ。なんか罪を犯したのに、罪を犯してるのにね、祝福されてる人見ると頭にくるじゃないですか。なんでこの人なんかちゃんと教会行ってないのに、なんかこんな祝福されてって、ね、つい最近悔い改めてね、そう急に祝福されてね、俺一生懸命頑張ってるって言ったら、まさにあの放蕩息子ね、お兄さんの息子の方ですよですね。恵みってね、妬みを買います。神様恵るんです。神様恵んでくださいます、ね、で恵みを理解してください、ね、僕も理解できない、でも理解するの、受け入れるの。恵みというのは調子いいんです。美味しすぎる、調子いい、受けちゃいけないものを受けてるんです。でもそれは裁きを受け入れた人だけですというのがこのストーリーになります。次回はなんとアダムから始まる歴史が創世記に戻らずとも、この1章から7章までの間でまた速やかにダビデの時代にまで戻る、おさらいをしていくことになりますですね。ここを読むのは辛いです。 今までの系図なんてもう大したことじゃない、7章かけて系図だらけ、8章もそうだ、8章までだ、ごめんなさい、8章かけて系図だらけです。どうやって教えようかなって、私今ここからどういう料理ができるのかなっていうのがさっぱりわからない状態です。祈ってください。よろしいですか。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが、この列王記を通して、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。なんて言ったらいいでしょうか、お父様、本当に今静かになって自分のことを振り返ります。やっぱり肉の思いは、いや裁かれたくない、裁かれたくない、こうなりたくない、こうなりたくないって言って逃げています。自分は本当に裁かれるに値するものであるにもかかわらず、その自分を見ていません。主よ、でも今あなたが教えられました、私の前に来なさい、十字架を見なさい、あれは裁きなんだよ、私は裁かれるに値する罪人です。あなたがでも許してくださいました。そのキリストの上に裁きを行ってくださったからです。ありがとうございます。この1週間もあなたが、あなたの力強い御手に自らを入れていく、減り下っていく1週間を与えてください。助けてください、お願いいたします。本当に整理してあなたに従っていくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。